オンザウェイジャーナル、
オンザウェイジャーナル、上杉隆ニュースの見方。今朝は、先月の下旬に判決が出た、陸山会裁判、小沢元代表の、元秘書の裁判ですね、それについて、お話をしたいと思うんですが、まあ、この判決出たんですが、端的にまとめるとですね、証拠がないと、そして、これはこの番組でも何度か指摘しましたが、政治資金規正法の規ずれということと、同時にですね、他の事例、つまり他の700人以上の国会議員に同じようなことを当てはめた場合、大多数の、国会議員の事務所がですね、これに当てはまってしまうという、つまり、法の違反は違反なんですが、ただ、運用上の問題でどうでも取れるという部分に非常に疑問があると、そもそもこれは重大な犯罪かというところに関しては、私も元議員秘書としては、最初に、2年前ですが、大久保さんという秘書が逮捕された3月3日の翌日に出たテレビ番組で、こんなことやったら全部捉えますよねと、いうふうなことを、一緒に、出演をしていた、共産党の議員などに言ったところ、その時はみんなそうだなと言っていたんですが、実際は、2年以上経って今現在ですね、小沢さんだけが、小沢さんの事務所だけがややスケープ合同的に捉えてしまったと。でその判決、非常に注目されたんですが、法的に見ても、それから元議員秘書の立場から見ても、正直言ってびっくりするような判決でした。その判決、当事者のお一人なんですが、今朝は、衆議院議員の、石川智博議員、元小沢秘書という紹介が非常に多いんですが、衆議院議員の石川智博議員をスタジオに、お招きしております。石川さん、おはようございます。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
今ざらっと言ってみたんですが、私自身も元国会議員の秘書をやっていて、石川さんのその判決というかですね、今回の件に関しては正直言って、びっくりしたんですが、ご自身どうですか、この判決を聞いて最初の印象は。
判決を受けて、驚きと、脱力感でしたね。
脱力感、
はい。
具体的にはその内容というか、どこの部分ですかね。
まず2つですね。1つは政治資金規正法違反っていうのが、西松事件と陸山会事件って2つの事件あるわけですけど、私自身は、代表選のことを鑑みたりしまして、収支報告書の土地の登記っていうものの記載を、翌年に延期しようとした、で結果的に2004年に、仮登記で、2005年に本登記で、本登記の方に支出を載せたわけですね。決してここは隠そうと思ってないわけです。
載せるんですもんね、実際に。
でここをですね、結果的に、収支報告書の不記載ってことになったんですけれども、これだけじゃ手ぬるいと、世間的に、じゃあ何のためにここまでやったのかと、捜査員を投入して時間をかけてと、そこで水谷建設の5000万円というありもしない話を持ってくるわけなんですよね、しかも今回それが推認をされていると。
推認、
検察ですら物証がない、物証がないってありもしないから当たり前なんですけど、検察だって最初から、そしたらそれで収賄罪で挙げたらいいじゃないですか。
そうですね。
だけど検察は結局今まで政治資金規正法違反でこうした案件を立件してないわけですよ、これだけじゃ弱いっていうことで、もう今収賄罪がなかなか成立しないと、でハードルを下げて政治資金規正法違反でとにかく政治家を捕まえちゃおうと、だから相当やっぱり検察内部でも議論あったそうです、聞くとですね、でその中でそれじゃ弱いからってことで、とにかく小沢さんを逮捕したい、起訴したいっていうグループが、水谷建設のお金を持ってきたわけなんですよね、無理やり。だから2点ですね。まず1つはハードルをあまりにも下げすぎて結局それを認定した、さらにありもしないことをですね、あたかも事実として推認をしてしまった、この2つに大変驚きました。
そのありもしないというところは、いつものように記者クラブメディアがですね、それを煽ったというところも大変多いと思うんですが、一つには、まずそもそも検察の方から言うと、大林、検事総長ですね、当時、去年ですか、これはもう不起訴にすると、証拠もないんで、無理だと、検察自体がこれを否定したわけですよね。
そう聞いてます、
それからまた5000万円を渡したとする三谷建設の元会長、
元社長ですね、川村と言います、
元社長も、確かこれは裁判というか、これは違うと、
元会長が違うと言いました。
水谷さんが元会長が否定したんですよね、要するに当事者、それに検察、 この2つが否定したのにもかかわらず、はい、証拠がない、
はい、
3つのポイントがあるにもかかわらず、
はい、
なぜ有罪が出たのか。
ここが本当にですね、まあ、小沢一郎の秘書は怪しいということで、しかもその4億円の定期預金だとか、あとはあの分散入金だとか、そういうことは水谷建設のお金を隠したいからだという検察の、思惑通りに裁判所が乗ってしまった。
メンツですかね。
で、もう一つはですね、あの調書不採用ありましたね、はい、6月30日
ありました、ね、
で私はこれを行った後、裁判官の方が検察に対して今度シフトを変えたんじゃないかと思ってるんですよ、ちょっとあの被告人寄りの、判断をしすぎてしまったということで
戻した
と。だけどそうもしそうでなければ、証拠なしに今度は裁判官がもうどんどんあの検察の調書あろうがなかろうが、物証があろうがなかろうが、自分たちの印象と状況証拠で有罪にしてしまうっていうですね、今日の朝日新聞なんかでも、特集が組まれておりました、
はい、
今回の陸山会事件について、で落合さんって弁護士なんかも、本当にこれは問題だっていうことを指摘されておりましたけれども、私はやっぱり今回の裁判っていうのは、まあ一つは政治の転換期、政権交代ですね、いろいろこう権力の移動がありました。もう一つは、まあ、上杉さんなんかもよく追われてましたけれども、その大阪の特捜部の事件なんかで、は
い、前田さんの偽フロッピーの件ですよね、
はい、だから両司法検察の転換期、こういう中で裁判所も迷ってるんだと思います。
なるほど、はい、この今落合弁護士ですかね、
はい、
あの先ほどあれこれは問題だと、
はい、
まさに法治国家として、
はい、
これはあってはならない判決だというのは普通の感覚だとなるんですけど、
はい、
でもマスメディアは今日の新聞見てもそうですが、
はい、
めちゃくちゃなその判決に対して、正しいというような方針ですよね、
はい、
でこれどうしてかなというのはあるんですが、一つ気になるのは、まあ、当事者の、ちょうど石川さんがいらっしゃってるんで、
はい、
その証拠として挙げた中で、
はい、
まずですね、その TBS が、
はい、
5000万円を渡してる映像、
はい
を流しましたよね。石川さん、はい、多分中に入ってる時だったのかな、
はい、
あの再現ビデオと
よく、それは聞いております。
あやはりあの印象っていうのはまだ残ってるんですよ。
そうですね、
あれはあったんですか。結局
あれもですね、だいたいあれあの合わせた話なんですよ、あれは翌年のある時期に大久保、被告の方が、全日ホテルの方でお会いをしたと、
は
い、いうことはあったようなんです、私はそんな事実も一つもないんですよ、
それ
を合わせ技で私が会ったことにしてるっていうことなんですよね。
そういう事実向こうに関して訂正とかあったんですか、マスメディアの方は。
いやありませんね。
やっぱこういうところで、はい、要するに検察の、まあ、暴走、
はい、
それから、まあ、司法というか、
はい、
政治というかその辺の暴走もあるんですけど、はい、本来ならばどの国でもですね、
はい、
この判決聞いた時私ちょっとフランスにいたんですけど。
あ、フランスにいらっしゃったんですか。
いたんですけどやっぱりみんなびっくりしてるんですよ。
はい、
あの普通こういうのジャーナリズムが違うんじゃないかというのに、はい、マスコミ自体が歓迎するような向きにあるわけですね。
これ本当にあの司法記者クラブ制度って、上杉さんも戦っておられますけれども、結局、まあ、鈴木宗男さんが明快に説明してましたけれども、報道しなければ検察から情報を得られない、で、その関係が結局あるので、司法記者クラブはと司法記者クラブに加盟している大マスコミからしたら、もう満額回答にプラスボーナスだっていう認識はあるわけですよ。
本当ひどいですね。
検察の求刑以上のものが出たと、そうするともう、検察批判の多少これはちょっと裁判所もやりすぎじゃないかと、検察の方にも問題あったじゃないかと思っても、そんなことは一つも新聞に書けないわけですよね。
なるほど。それ書けないよって書かないだけですよね。
まあ、まあ、すみません、書かないわけですよね、
自分たちの立場を守るために、
はい、
つまり報道だとすると、
はい、
普通書くんですけど、
はい、
日本の場合広報なんで、
はい、
宗男さんがやっぱりおっしゃってる部分では、報道だと思うんじゃなくて、はい、広報だと思うと合点がいくんですけど、
はい、そうですね、まさに広報っていうのはまさにその通りですね、とにかくこの判決に対してこれだけあの小沢側は悪いことやったんだ、石川は悪いことやったんだというのが書きやすいものでしたから、検察にとっても司法記者クラブにとってもお互いメリットのある判決だったわけですよ。だから私の記者会見の時なんかほとんど もう質問出ませんよ。そう、
あの今回の判決後ですよね。
判決後、
実は判決後は、自由報道協会の方で、会見をお願いしていたんですが、
はい、
まあ、直前で当日ですが、
はい、
急遽司法記者クラブの方も、やりたいということで、まあ、議員会館の方でやることになったわけですが、
はい、そうですね、まあ、合同でっていうことになりまして、
ただ質問自体はほとんどフリーの自由報道協会の、人間ばかりで、司法記者クラブ、つまり記者クラブのメディアからは質問出なかったと思うんですが、それはなぜですかね。
一問だけですね。
ああ、一問だけ、
はい、北海道新聞が私の進退について質問してきただけで、
進退っていうのはどうしてですか。
いや、議員辞職するかどうか、頑張っていくかどうかっていうことだけですよ、ね、だから事件そのもの自体については、検察の描いたストーリーの求刑通りの判決が出てるから、彼らがすればいちいちいじくって質問することは
ないわけです。
マイナスなわけですよ。
なるほどね、
はい、
要するに今そう新聞記者じゃないですよね、広報記者ですよね。
まあ本当そうですね。
やはり新聞記者はその中身について論じなくちゃいけないところが、まあ、そういうような残念な、結論というのはですね、これは私別に法的に石川さんの、肩を持つわけじゃなくて、やっぱりメディアのなんかの人間としてですね、ジャーナリズムが機能しなかったという部分での最悪のケースだというのが実はこの判決後の報道なんですね、普通判決に対して批判が出るかなと思ったら、フランスから帰ってきてざっと見たんですけど、もう一紙も出てないんですよね。
まあそうですね、
びっくりするほど。
要はバランスを取るために多少江川翔子さんのコメントなんかを北海道新聞が載せてたぐらい
で、ガス抜きですね、
はい、ほとんどガス抜きで、だから特に先ほどね、共産党の話上杉さん出されました、私は十勝っていう地元で、やっぱりこれだけ有罪判決出て、で私は民主党連合から推薦をいただいて選挙戦ってます、でじゃあ労働運動やっておられる方どうかっていうと、労働運動っていうのはもう弾圧との戦いだから、もう断固石川さん応援すると言ってくれてるわけですよ、で一方で共産党の方は、どうしてあなた方は我々のこの辛さっていうの分かってくれないのかなっていうぐらい、いやこれは政治とお金の問題だからダメなんだと検察の方思っちゃってるわけですよ。あなた方こそ戦わなきゃいけないんだと私は思ってますけどね。
本当そうですよね、共産党は今回はまた残念なのは、政治と金と言ってるんだったら、じゃあ同じような形でですね、たまたま今日火曜日、に収録しておりますが、菅前総理、この外国人献金のことに関して検察が不起訴なしたわけですね、まさに政治と金の問題じゃないかと、で、まあ、この不起訴を見るとですね、証拠があるわけです、当然ながら、ところが石川さんの判決に関しては証拠はないんです、片や証拠がある方が、無罪方面、証拠がない方が有罪と、じゃあ証拠ない方が、いいのかということは、逆に言うと全国民日本人、共産党の人も含めて、いくらでも逮捕できされるってことですよね。
そうなんです、いくらでも捜査機関がハードルを下げることによって、逮捕起訴できてしまう、で裁判で有罪になってしまう、で、例えば共産党の場合、各議員秘書なり議員、強制的に献金させてますよ ね、
そ, うですね。
それで年数によって自分たちの判断である程度給料を決めたりしてますよね、あれだってもし検察がハードル下げた場合に、もしかしたらやられちゃうかもしれないですよね、だからそういう危機感っていうのをもっと政界全体が持ってほしいと思いますよね、
いや本当に政界のその危機感のなさっていうのはこの件もそうですし、まあとにかく小沢さんというと、中身を検討しないで、叩くと、それでことが済むというのは、これは本当に司法それから霞が関、のみならず、同業者である政治、立法府の人間ですよね、まあ、マスコミはもうどうでもいいんですけど日本の場合は、立法府の人間がこれが他の権力からの介入として捉えられないっていう、その行政とか司法からの、その辺のやっぱり甘さっていうのは立法府の一員としてどう思われます。
これはですね、皆さんが自分の問題として捉えてないから、やっぱり甘くなってると思います、で分かりやすいのは検察審査会です、これはやっぱり検察審査会の場合は、大きな事件が強制起訴になってるんですね、明石の立教、であと JR 西日本の事件、あと沖縄でも一件あったらしいですが、その後も、何件増えたか分かりません、小沢さんが強制起訴になった去年の時点では4件でした、今年の1月ですか、正式には、でこれやっぱり報道がものすごく過熱した場合に、結局被害者感情から見て、じゃあ 法と証拠に基づかないで、とにかく一旦お知らせに出せという空気が強くなった強制起訴って多いんですよね、これはもし政敵を追い落とすということになったときに、今後いろんな政治的な 場面で使われる恐れがあるってことをみんなまだ認識してないんですよね。
簡単なことですよね、
はい。
まあ、そういう意味ではもうこの番組でずっと言っているそこに乗っかってしまうのが、
はい、
まあ、共犯関係なのが記者クラブというメディアで、
そうです
ね、それをまあ利用して、
はい、
警察の方も霞ヶ関も使ってるわけですよね、
はい、
そこに早く、国民の方が気づかなくちゃいけないんですが、
はい、
まあ、幸いなことに、はい、オンザベジャーナル、聞いてるリスナーの方は、
はい、
その辺のアンテナというのは非常に鋭いんで、
はい、
あ、またおかしなこと起こってんなと、
はい、
多分今日、これを聞きながら思ってらっしゃると思いますが、
はい、
石川さんは最初紹介したように元、小沢一郎さんの秘書と、はい、いうことでですね、
はい、
その小沢一郎さん実は今日ですね、
はい、
日付的には10月6日の今日、
はい、
これから小沢さんの裁判
初公判ですね、
始まるんですが、はい、これについてはどのような見方をされてますか。
まず先ほどの検察審査会、私大久保池田、うん、これらの調書をもとにして、ね、検察審査会が2回強制起訴としたことによって、うん、小沢さんが、お知らせで裁かれることになりました、うん、まあ、自分も責任の一端ありますんで申し訳ないという気持ちはありますが、ただ、ね、やっぱり世間の空気、うん、そしてマスコミが作り上げた空気によって、
うん、
こういう裁判が起こってしまうっていうのは非常に残念だって気持ちですね、
うん。まあ、その調書をもとにとなるんですが、はい、実は先ほども石川さんおっしゃったように、
はい、
6月にですね、
はい、
調書不採用ということを、
はい、
まあ、やってるわけですね、
はい、
裁判所も、
はい、
にもかかわらず、有罪ということはなんか本当に矛盾してめちゃくちゃな裁判だなと、はい、なんかもう正直言って笑うしかないというのは、はい、まあ、本人の前で失礼なんですけど、こんなことが起こるのかというのが現実感としてあるわけですが、
はい、
この後はですね、
はい、
また、来週に、
はい、
その続きをお話を伺いたいんですが、
はい、
来週はですねその小沢一郎さんのことも含めて、かなり語っていただきたいと思いますが、実は本を出されたんですよね。
はい、そうです。
悪党小沢一郎に使えて、
はい、
朝日新聞出版からのですね、
はい、
発売されてるんですが、これすごい、アマゾンとかもそうですが、
はい、
ずっと1位とか、
はい、
やって、これはもう実は本当に面白くてですね、私も出た後に、各とこで各所でこれは最高に面白いと。
ありがとうございます。
なぜかというと実名で書いてるのと本当に正直に書いてるんですよね、
はい、
こういうもんって意外とこういう本ってですね、政治家の本って、はい、やっぱり自分の身を守るために、
はい、
やっぱりいろいろオブラートに包むんですが、はい、石川さんの場合もう吹っ切れてるのかもう本当に率直に、
はい、
でもやはり正直より強いものないなというのはやっぱりこの本を読んで実感したと、
はい、ありがとう
ございます。ということでぜひお手元に取って、お手に取っていただきたいと、小沢さんに小沢一郎に使えて悪党、という本です、
はい、
朝日新聞出版。来週はこのことも含めてですね、
はい、
詳しくまたお伺いしたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい。
オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。